はい、こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。歓迎いたします。ちょっと皆さんに別に心の中で考えてほしいんですけど、最近どうですかと聞きたいと思います。ちょっと、まあ私の話になってしまうんですけども、なんか肩の筋肉が少しあるんですよね、私。なのでちょっとどうしようみたいな緊張とかすると、ここがすごいなんかこわばってきちゃって、もうガッチガチになって、こう肩の筋肉で首締まって死ぬんちゃうかと思うぐらいこうなるんですね。でもまあしばらくすると治ります。でなんか、まあ、そういうのってなんか、まあ、いろんな責任とかこう自分でなんかやんないといけないなっていう思いとか、そういうのでなってると思うんですよ、私は。なので、やっぱりなんだかんだ私も自分が人生の主役やなって思ってるんやなっていうふうに思いました。で、まあ主役といえば、教会では神様が主と呼ばれてますね。主っていうのは主役の主と書いて主って読むんですけど、それが神様が主役っていうふうにみなしてるらしいんですよ。ちょっとやばいですよね。なんかびっくりしますけど、神様が主役なんですね。だから、普段は、まあ私なんかも自分が主役やなって思って過ごしてるんですけど、でも、こういう時ぐらいはね、たまに神様が主役ってことにして、その自分の中でも生きてみたいと思うんですよ。で、皆さんも、ちょっともしかしたらよかったら、神様が主役みたいにして、ちょっとこの時間過ごしてもらったら面白いんじゃないかなと思いました。はい、では賛美をしていきます。新しい歌を歌えという賛美をしていきます。 我らの目指す道という賛美をしていきますけれども、いつもとちょっとリズムが違いますので、ちょっとお気をつけください。あなたの十字架という賛美をしていきます。
自分が小さいものだと知ります。
メッセージの前に一言お祈りをします。神様、今日もこうしてここに集まって、神様を主として過ごせることありがとうございます。今からメッセージありますけれども、その話がよく理解できて心の中に入っていくことができるように願います。感謝してイエス様の御名によってお捧げします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。それでは、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所はですね、新約聖書ヨハネの福音書の17章になります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。ヨハネの福音書の第17章の一節から。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。ヨハネ第17章の1節から4節まで、それではお読みいたします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。聖書は以上です。今日はワーシップリーダーのカオルちゃんがですね、皆さんどうですかという一言で始まってくれましたので、私も皆さんに聞きたいと思います。皆さん忙しいですか？どうでしょう？皆さんだったら何と答えるでしょうか？いや、もう暇で仕方がないんですよと答える人がいたとしたら、よっぽどの大物であるか、それか本当に暇な人かのどちらかだと思いますね。おそらく皆さんは毎日、本当に忙しい、そういう生活を送っているのではないでしょうか。私たちはですね、今情報と物にあふれた時代に生かされていると思います。情報もそして物も本当に溢れるほどに、私たちの周りにですねあるわけです。選ぶのに困るぐらい、そういったものは満ち溢れていると思います。しかしそんな中、誰にとっても足りないなと思うもの、それは時間だと思います。皆さんはもし一日が48時間あったらいいなと想像したことはないでしょうか？もし一日に与えられた時間が今の倍になったら、いやーさぞかし助かるだろうなと考えたことはないでしょうか？しかしどうなんでしょう。時間が増えれば本当にその忙しさから私たちは解放されることができるんでしょうか？子供であれ、学生であれ、主婦であれ、サラリーマンであれ、あらゆる人々が終わることのない、そんな仕事に追われて生活をしている、それが私たち現代人の姿かもしれません。しかし時間があれば忙しさが解決するというのではなくて、実は増えた時間の分だけやることも増えていく、それがもしかしたら現実なのかもしれません。限られた時間の中でやりたいこと、そしてやらなければならないことは山のようにあります。ですから時間をどのように使うのか、その限られた時間を有効活用するための時間管理、それはもはや現代人の常識であるとも言われています。 タイムマネジメントというビジネス用語がありますけれども、時間をいかに有効に使っていくのか、それによって会社の利益を出すだけではなくて、その競争社会の中で勝ち残っていくために、それは大切なことだと言われています。さて、ここでですね、私たちの時間の使い方をちょっとチェックしてみたいと思うんですね。皆さんは時間管理のマトリックスというものをご存知でしょうか。ちょっと、スクリーンに出していただけるでしょうかね。世の中にはですね、緊急事態とそうでないものの両方が存在してますね。もうすぐにやらなければならないものと、いや大丈夫大丈夫、ほっといても平気というものの、まあ2種類があると思います。同時にですね、重要なことと重要でないこと、その2つも同時に存在するわけです。大事なことなのか、それともそれほど大事なことではないのか、そういうふうにですね、物事を分けることができるだろうと思います。そしてこの緊急なことと緊急でないこと、さらに重要なことと重要でないこと、この4つをですね、縦軸と横軸に配置したのが時間管理のマトリックスと呼ばれるものです。さあ、このマトリックスを見ていくとですね、私たちの生活上に起きてくることが4つに分類することができると言われています。まず第1番目、重要でもなければ、そして緊急性もないこと、これを何て言うでしょうかね。ちょっと出していただけますか。これを無駄と言います。重要でもなければ緊急性もない、これを無駄と呼ぶんだそうです。例えばですね、まあ役に立たない噂話をするとか、意味のない長電話を延々としているとか、それから暇つぶしにですね、まあ何かをやっていること、まあこれらはですね、まさしく無駄と呼ばれる出来事、と言えるでしょうね。2番目に行きましょう。これとは反対に、とても重要であり、なおかつ緊急を要する出来事、これを緊急と呼ぶんですね。次をちょっと出してください。重要であり、なおかつ緊急性を伴っているもの、まさしくこれこそ緊急の出来事であります。例えば突然やってきたビジネスチャンスとか、あるいは家族や自分自身の突然の病気、放っておくこともできないし、のんびりと対応していくというわけにもいかない、そういうことが私たちの生活の中で確かに起きてくるのだと思います。それから3番目、重要だけれども緊急性のないこと、出していただきましょうか。これを価値と呼ぶんだそうです。重要、とっても大切、でもそんなに時間をこう急ぐものではないようなこと、これを価値と呼ぶわけですね。例えば皆さん、健康のために何か運動してるでしょうか。大切だと分かってるんだけれども、ついつい後回しになってしまう。でもそういうことを、まさに価値ある出来事と呼ぶことができるでしょう。あるいは私たちの人間関係を円滑にしていくための、そういった気配り、配慮、これも価値あることです。あるいは自分磨きのために何かこう学んでいくといったこと、これらは今すぐしなくても済むけれども、でも人生において大切であり、そして重要な出来事だと言えるでしょう。すなわちそれこそ価値ある出来事なのです。そして4つ目、最後はですね、重要ではないのに緊急を要するもの、これを錯覚と呼ぶんだそうです。重要ではないんです、大したことはないんです、本当に小さなことなのかもしれない、でも急いで急いで急いでと言われて、そういったことに皆さん追い回されていないでしょうか。意外とですね、これが私たちの仕事や学びや生活の中で頻繁に起きてくるんですね。もうすぐにすぐにやって、すぐに、もう時間ないんだから、まあ何かにせかされるようにして、私たちはこういう出来事に追い回されてしまう。でもこれは錯覚なんだということなんですね。さて、私たちの毎日の生活の中には、今述べたこの4つの領域、4つの出来事が次から次へとやってきます。 順番は関係ありません。どれがいつどのタイミングでやってくるのか、それもわかりません。私たちはいつでもですね、重要なことと、そして緊急のこと、その両方の板挟みになっているのかもしれません。あるいはその二つの出来事の、両者から引っ張られるようにして生活をしていることがあるかもしれません。緊急に追い回され、それでいて無駄に時間を費やし、価値あるものを後回しにし、そして錯覚に振り回される。その結果、私たちはただただ忙しいだけの生活をしてはいないでしょうか。いやいや、そんなこと言われなくても忙しいのは分かってるよ。そう、皆さんはまさにその忙しさ、時間に追われる生活を今まさに体験している真っ最中だと思うのです。このような忙しさから解放される何かうまい方法はあるんでしょうか。私たちがただただ何かに追われて、そして、一日を終えていく、そんな日々から自由になる何か秘訣があるんでしょうか。実はこういった生活パターンからの解放の秘訣がイエス・キリストの生涯の中にあるのです。最後の晩餐、と呼ばれる出来事がありました。それはですね、イエス・キリストが十字架にかかられる直前に行われた出来事です。その最後の晩餐の席上でイエス様が言われた言葉、17章の4節をもう一度お読みいたします。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと言われました。皆さん、この言葉はよく考えてみますと実に不思議なことと言えると思うのです。皆さん考えてみてください。この最後の晩餐が行われた家の外にはですね、おそらくたくさんの人々が押しかけていたかもしれません。イエス様から罪を許してもらうために、あるいはイエス様の奇跡によって病を癒してもらうために、大勢の人々がまだその家の外にはたくさんいたかもしれない。にもかかわらずイエス様は、私は私に与えられた技を成し遂げた、そういうふうに言われたのです。これまでもイエス様は多くの人を救い、罪を許し、そして病気病を癒してきました。でもまだまだそんな救いと癒しを必要とする人々がいたはずです。つまりなすべき仕事はまだ山のように残っているはずなのです。でもイエス様はこの時、確かな平安と確信を持って、私は成し遂げたと、そう言われたのです。考えてみますと、イエス・キリストの公生涯と呼ばれるものは大変忙しいものでした。ある意味今のアイドルやタレント以上の超過密スケジュールだったかもしれません。イエス様がですね、まさにメシアデビューした時からずっとその忙しさは続いていったのです。ある時はですね、今でいうところの追っかけのような群衆がですね、もう絶えずイエス様の後をついて回ってきました。イエス様がどこに行ってもですね、そういうたくさんの人々が押し寄せてきたのです。そしてアイドルの握手会ではありませんけれども、おそらくイエス様が癒しを行われたその場所には長蛇の列ができたかもしれません。私も癒してほしい、私も救ってほしい、そういう人々がですね、たくさんやってきたことでしょう。またある時は抵抗勢力ならぬユダヤ人のリーダーたちによる論争がですね、火蓋を切って落とされるということがよくありました。律法学者やあるいは祭司たちという大変相手をするのに骨の折れる、そういう人々がですね、やってきてはいろいろ難癖をつけ、そして論争を仕掛けてくる、そういった人々にもイエス様は向き合わなければならなかったのです。イエス様の生活というのはそんな風にやることがぎっしり詰まっていました。食事や寝る暇もない中で、当然体の疲れもあったことでしょう。ある時はですね、嵐吹くガリラヤ湖の 船の中でイエス様はですね、ぐっすり眠っていたと聖書には書いてあります。それはですね、イエス様がそれだけ疲れていたという証拠だとも思うのです。しかしそんなイエス様は仕事やその忙しさにただただ追われていたわけではなかったのです。必要があれば必要な人や必要な働きのために十分に時間を取るということをイエス様はされていました。ある時はですね、サマリアという町に行って井戸のそばで出会った一人の女性のために彼女と本当に延々と会話を対話を繰り返していったんですね。そして彼女を救いへと導いていった。つまりイエス様の日常生活というのは非常にバランスの取れたものであった、そんな風に言うことができるわけです。さて、このようなイエス様のバランスの取れた生活の秘訣は一体どこにあったんでしょうか。イエス様の時間管理には何か便利な道具でもあったんでしょうかね。最新式のスマホを持っていたんでしょうか。あるいは便利なスケジュール手帳でもイエス様は持っていたんでしょうか。いえ、違います。イエス・キリストの時間管理の秘訣、それはですね、早朝の祈りにあったと言われています。具体的に言うならば、それは父なる神の指示を常に待ち望むということにありました。17章の一節、もう一度お読みいたします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。イエス様はよく一人で祈っておられました。早朝の時間帯、荒野やまた人気のない寂しいところに出かけていって、そこでよくイエス様は祈っておられました。イエス様という方は神の独り子ですけれども、でも父なる神の御心を全部最初から知っていたわけではなかったのです。日々の祈りの中でその日のなすべきことを神様から教えていただく、そういったことをイエス様も続けておられたようです。今日私がなすべきことは一体何なのか、私にとって最も重要なことは何なのか、私が今日第一とすべきことは何なのか、それを祈りを通して、そして父なる神様から常に教えてもらう、イエス様はそのようなことを続けていました。この方法によってイエス様は緊急の事態に追われることなく、自分にとって最も重要な仕事を成し遂げることができたと思うのです。17章の一節でイエス様は父よ、時が来ましたと言われました。イエス様は時をわきまえておられていたお方です。自分にとって今がどんな時なのか、それをよーく分かっていたお方なのです。この最後の晩餐の中でイエス様は神の時が来たんだと宣言しました。それは目の前の大勢の罪人を救うことでもなく、あるいは大勢の病人や怪我人を癒すということでもありませんでした。イエス様は地上で成し遂げるべき技をすべて完了したのです。残されたのはメシアとして十字架に向かうということだけでした。イエス様に救いを求める罪人、イエス様に病気を治してもらおうとしている病人、それらがたくさんいるということも分かっていました。あるいはイエス様の弟子たちはまだまだ未熟で、そして時間も訓練も必要な、そんな状態であったということも分かっていました。でも目の前の必要に振り回されることをイエス様は決してなさらなかったのです。最後の晩餐の後、イエス様は最後の作戦会議に出て行かれます。ゲッセマネと呼ばれる園に行き、そして父なる神との熱い熱い祈りの時間を持ちました。ゲッセマネの祈りにおいて、メシアとしてのご自身の役割をそこで最終確認をしたわけです。よく優秀なタレントには優秀なマネージャーがいると言われています。 その日のスケジュール、その日の重要事項、その日の仕事のポイント、そういったものをですね、マネージャーがしっかりと把握して、それをタレントに指示をするわけですね。それによって、そのタレントは持っている能力を最大限集中して発揮することができるわけです。イエス様には歴史上最も優秀なマネージャーがおられました。そのマネージャーの指示を仰ぎ、自分の役割を確認し、そしてメシアとしての働きに専念することができたわけです。17章の3節。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。私たちがイエス様によって救われ、そして罪から解放されたように、忙しさに振り回されるということからも自由になりたいと思うのです。その秘訣は、父なる神を信頼し、そして神の御心を尋ね求めることにあるのです。もし神様に信頼せずに、自分で全てを決めようとするのであれば、自分にとっての本当の優先順位を失い、そして時間と仕事の奴隷となっていくことでしょう。神に信頼するところにこそ私たちの自由があります。私たちは自分の魂の状態を神様から適切に評価してもらっているでしょうか。また霊的な生活のために十分な計画を立てているでしょうか。もしそうでないとしたならば、私たちは緊急という名前の用事に追い立てられ、そして時間の奴隷となってしまうのではないでしょうか。それゆえ私たちは神との交わりを持っていく必要があるのです。そして私たちの生活を評価していただき、またさらなる計画を立てていく必要があるのです。イエス様は言われました。永遠の命に生きる者とは、父なる神とイエス・キリストを知る者のことです。いつも共にいてくださる父なる神と御子イエスを知ることだというのです。神を知り、神の御心を知り、何のために立てられた計画であるのかを自分が知っていく。私の生活の中で何が必要であり、そして何が不必要なのかを知っていく。神が私に与え、そして委ねられた神の技を知っていく。これこそが永遠の命に生かされていく者の姿なのです。クリスチャン生活において最大の戦いは、日々神様との十分な交わりを持つことにあります。毎週の生活を評価し、そして毎月の計画を立てていくことにあります。サタンは私たちから奪い取っていこうとしているものがあると言われます。サタンが私たちから奪い取っていくもの、それは何かを成し遂げるための能力や力ではありません。あるいは価値ある働きを担っていく機会やチャンスでもありません。サタンが私たちから奪い取っていくもの、それは時間なのです。私たちが霊的な戦いを続けていくために、神様との作戦会議を開いていくことなしに、私たちは何もすることができません。そしてそれこそが、緊急という事態に縛られない秘訣でもあるわけです。サタンはいとも簡単に、神様と私の交わりの時間を奪い去っていきます。私が神様との関係を築くための、その大切な時間を奪い取っていこうとします。もし神との交わりを奪い取ることができたならば、あとはもう簡単です。あとはその人にですね、緊急の仕事や重要な働きをたくさん用意するだけでいいのです。そうすればその人は、ただただ時間と仕事に追われた奴隷のような生活を続けていくことになるでしょう。イエス様は、父なる神の指示を常に仰ぐことによって、バランスの取れた生活を続けていくことに成功しました。イエス様は緊急の事態ややりかけの仕事をですね、全部完璧に終えたのではありません。 目の前に迫ってくるありとあらゆる必要に全て応えたのでもありません。しかしイエス様は神様が与えてくださった仕事を忠実に成し遂げたのです。同様に神様の望んでおられることを行うことが私たちの心を自由にしていく秘訣なのではないでしょうか。今この時神様の御心を行っているという実感ほど素晴らしいものはないと思うのです。この実感を持つ時にこそ山積みとなった課題を目の前にしても平安が与えられ、そしてそれに前向きに積極的に取り組んでいくことができるのです。皆さんはミハエル・エンデという作家をご存知でしょうか。ちょっとスクリーンで紹介したいと思います。このミハエル・エンデが残した、児童文学の最高傑作と言われるモモというですね、小説があります。子供向けに書かれた大変興味深い物語なんですけれども、モモというのはこの小説の主人公の名前、女の子の名前なんです。そして、この本にはですね、副題が作られています。時間泥棒と盗まれた時間を人間に取り返してくれた女の子の不思議な物語、そういう副題がつけられています。このモモという小説の後書きに次のような文章が載っていました。ちょっと紹介したいと思いますのでスクリーンをご覧ください。時間がない、暇がない、こういう言葉を私たちは毎日聞き、自分でも口にします。忙しい大人ばかりではありません。子供たちまでもそうなのですけれども、これほどまで足りなくなってしまった時間とは一体何なのでしょうか。機械的に測ることのできる時間が問題なのではありますまい。そうではなくて、人間の心の内の時間、人間が人間らしく生きることを可能にする時間、そういう時間が私たちからだんだん失われてきたようなのです。人々は良い暮らしのためと信じて必死で時間を倹約し、追い立てられるようにせかせかと生きています。子供たちまで遊びを奪われ、将来のためになる勉強を強制されます。こうして人々は時間を奪われることによって本当の意味での生きることを奪われ、心の中は貧しくなり荒廃して行きます。クリスチャンというのはですね、職業においてもスペシャリストでなければいけないと言われます。確かにそうでしょう。しかしそれは何もですね、信仰を持ってない人と同じようなやり方で、いや、ある意味それ以上に猛烈に働いて業績を上げるということではありません。むしろ私たちが山積みの仕事を前にしてもなおバランスの取れた生活をし、その上で仕事に取り組んでいく、その姿勢が問われているのではないでしょうか。そしてそこで大切になってくるのが優先順位なのです。私たちが一体何に重きを置いて生活をしようとしているのかということなのです。聖書は神様を第一としなさいと勧めています。なぜでしょうか。それは神様こそが本当に私に必要なものを知っておられるからなのです。人間という生き物はですね、あれも欲しい、これも欲しいとついつい考えたくなる、そういう生き物だと言われています。何かを所有することによって人生が豊かになるはずだし、価値あるものをよりたくさん持っていることが人生を豊かにすることだと、そんなふうに信じられています。また所有することは安心にもつながる、そんなふうにも考えられています。だからたくさん持っている人の方がより多くの安心を手に入れられると信じられています。ですから人間はなおさらたくさんのものを求めがちなのです。そして持っていないと不安になるから、あれも必要だしこれも必要と、そんなふうになっていくわけです。しかし本当に必要なものは ごくわずかなのです。実際手に入れた後で、やっぱりいらなかったとか、いや、せっかく買ったんだけれども、でも使わなかった。そんなものを私たちは意外とたくさん持っているのではないでしょうか。神様を優先順位の一番にしていくときに、その時々に必要なものはちゃんと神様から与えられます。反対に神様を後回しにしていくと、どんなにたくさん持っていても不安になることがあります。しかし神様を第一にしていくときに、本物の安心が与えられていくのです。時間についても全く同じことが言えるでしょう。神様によって与えられたと確信して過ごす時間はかけがえのないものです。その時間の中で過ごす安心感と達成感は何にも変えがたいものがあるのです。神様を見上げるとき、私たちは自分に与えられた時を知ります。そして自分が生かされているという時を確信することができます。神との交わりの中で、私にとっての本当の優先順位を知るものでありたい。そう心から願うのです。一言お祈りさせてください。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。神様、いつも何かに追い立てられるように毎日が過ぎていきます。どんなに時間があっても足りない、どんなに多くのことをしてもなお何かが足りない、そんな気持ちにさせられることもあります。しかし神様、私たちはあなたによって救われ、罪の縄目から解放され、そしてキリストにある自由を与えられました。その自由を私たちは一体何のために、また誰のために使っていこうとしているのでしょうか。イエス様もまたなすべき多くのことがありました。イエス様を必要とするたくさんの人々が押し寄せてきていましたけれども、イエス様は神の御心とご計画を第一にされたのです。私たちもまたあまりにも多くのやるべきことに振り回され、戸惑いを覚えることがあります。何が大切なのか、何を自分はやろうとしているのか、それがわからなくなることさえあります。だからこそ私たちはあなたを見上げます。あなたとの親しい交わりを求めます。そして私のためにあなたが立ててくださった計画に従うものとなりたいと思うのです。どうぞいつでも私たちが第一とすべきものを第一としていくことができますように。そしてあなたに喜ばれ、またあなたを喜ぶ生き方をこれからもしていくことができますように。私たちが歩むべき道を示し、私たちと共に歩んでくださる主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは、私の願いという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。私の願い。
私の
私の願い。
私の
それではオープン礼拝の最後につながれイエス様を賛美していきたいと思います。はい、つながっていきましょう。
小さな僕たちは、
小さな僕たちは何もできないけれど、イエス様が一緒なら力が湧いてくるよ。ほらね、つながれイエス様に、どんな時も離れないで、いつだって忘れないイエス様と手を。
小
さな僕たちは何もできないけれど、イエス様が一緒なら力が湧いてくるよ。ほらね、つながれイエス様に、どんな時も離れないで、いつだって忘れないイエス様と手を。
以上でオープン礼拝を終わります。